DJ テリーのこの時この時間この瞬間、江ノ島でつなぐ手が汗びっしょり。どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間。この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。あの子と手をつないだら緊張で汗ばんでしまうなんて淡くて羨ましい青春なんでしょうか。まあでも夕日が江ノ島に差し掛かる景色を見ながら飲むビールが最高に美味しい。そしてその景色は素晴らしく絶景です。まあビールはお酒だから個人差あるけど、夕日が江ノ島に差し掛かる絶景はリスナーの方も一度は見ていただきたいです。そして7月からスタートしています江ノ島ビーチ DJ。 テリーさんかき氷と直接声をかけてくれたらかき氷ご馳走するキャンペーン実施中なので、お越しの際はお気軽にお声掛けお待ちしています。でそんな夏のシーズンですが、夏だよねみたいなのってあると思うんです。でもちろん他の季節もありますが、夏ならではで言うと、暑いって思うから暑いんだよっていうやつ、これもう何目線なんだよって話なんですよ。そんな思わない人なんていません。思わなくても暑いですよね。まあ、こういうのは言ってる本人が一番熱いって思ってるんだよね。あとは扇風機に顔を近づけてあーって言ってしまう、これ結構やるんじゃない。そしてあーの後は我々はって宇宙人の声真似するのが相場だと思います。まあ、宇宙人からしたらそんな声してねえよって感じですけどね。他には冷麦とかそうめんに入っているピンクとあの緑の麺にテンションが上がる、まあ、これテリーだけかな。まあ、冷麦とか色のない食べ物に色がついてると嬉しくないですか。あのかき氷なんかもいつもメロンかブルーハワイの2択でしたもん。まあ、そもそも冷麦ってそうめんと何が違うのって話ですけど、なんか麺の太さみたいですね。太さが 1.3 ミリ以下ならそうめんで、 1.3 ミリ以上 1.7 ミリまでが冷麦です。それ以上だときしめんとかうどんになるそうです。なんか複雑ですね。そしてもう一つは死んだと思ったセミが生きてビビる、これは毎年みんな経験してるでしょう。な急にビビビって動き出すから、これかなりびっくりするよね。まあ、これに驚かない人はいないんじゃないかな。あの実家でおかんとかがあのテレビつけっぱなしで寝てて、あのテレビ消したら見てるよってパッと起きてるのと、まあ、同じパターンですね。これもうめっちゃ寝息立てて寝てたじゃんっていつも思うんだけど、まあ見てたんでしょうね。はい、まあそんなわけでセミのように大空へ大きく羽ばたきながらでも盛り上がる夏は絶賛営業中。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセーン。 このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテニーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。さて本日ご紹介するアーティストはこちらです。東からロックがライジングさん、イースタンユースのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。盛り上がる真夏のロックンロールの真っただ中はイースタンユースにお任せください。イースタンユースは1988年に北海道で結成した3ピースバンドです。35年のバンドキャリアを持つもうベテランバンドですね。日本語ロックの代名詞と言われるバンドで、ボイスの吉野さんの繊細な歌詞の世界とストレートなバンドサウンド、吉野さんの魂が具現化するぐらいエネルギッシュな叫び声は聴いている側まで汗がにじんできそうなジリジリと感じさせる夏の暑さとダイナミックな臨場感がたっぷりです。俺は俺、君は君、それぞれが持つ個性を重要視しつつ周りを気にすることもなく、かといって決して差別することのない歌詞とエモーショナルなサウンドボイス、吸い込まれるかのようにイースタンユースの個性はとても魅力的です。時を経てもユースであり続けることができるパワフルなバンド、イースタンユース。あなたはこのバンドを知るべき運命にあるでしょう。それでは青空すぎる夏空で聞いてください。イースタンユース、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。日が昇る東からロックの和コードが誕生しました。イースタンユースのご紹介です。現メンバーはエレキギターボイス吉野久志、ドラムタモリ敦也、ベース村岡由香の3人による3ピースロックバンドです。1988年に北海道札幌市で結成して30年以上のキャリアを誇る孤高のロックバンドは、ジャパニーズロックのカリスマ的存在として多くの後輩バンドたちに影響を与え続け、イースタンユースは荒々しさと繊細さの表裏一体に魂を揺さぶるような楽曲で時を刻むごとに神格化していきます。俺たちに屈曲はないと言っても過言ではないくらいストレートでむき出しのライブシーンは、夏のシーズンは特に聴いている側まで汗がにじんできそうな暑さをじりじりと感じさせる臨場感で、今年のフジロックフェスティバル2023にも出場するなど、東方のロックの和コードは再起完発の実力。今やジャパニーズロックはイースタンユースの代名詞、世界の共通語になっています。真夏の太陽は罪を溶かしてあなたの心は洗練されていくでしょう。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。さすがは30年以上のキャリアを持つベテランバンドだけに、その実績も素晴らしく、あの日本最大級のロックフェスフジロックも過去に何度か出演してて、今年も7月28日から30日の3日間で行われるフジロックに出演します。東からロックがライジングさん、これはもう世界から見られているってことですよね。ちなみにイースタンユースは7月28日に出演予定です。このオンエアの配信直後に聞いてるならまだ間に合うかもしれませんが、まあ期間がタイトなので、まあ、これでイースタンユースを知って心打たれた方はもう大至急で確認してください。まあ、ちなみにテリーは過去に坊主にしていた時があって、まあ、ただのノリとかもうめんどくさいっていうのが理由で坊主にしてたんだけど、まあ、それが当時イースタンユースに似てるってことで、もう一時期イースタンユースって呼ばれてました。もう今思えば光栄なことですよ。もう名付けてくれたことにもうほんと友達に感謝です。あとは坊主ってだけでモクネンって呼ばれてました。 もうアニメ一休さんに出てくるあの弟子の一人です。まあ、ちょっとおっちょこちょいなキャラが似てるのと、一休さんを名付けるのはもったいないからって木年って呼ばれてましたね。もうもったいないって何なんでしょうね。まあ、とはいえテリーの木年は置いといて、あの魂を揺さぶって揺さぶって心を動かすイースタンユースのロックサウンドは聞けば聞くほどに魅了されていきます。そんなイースタンユースのライブですが、フジロックの出演以降は7月30日に大阪でザ50回転ズというバンドプレゼンツバーサスバーサスバーサス2023というイベントに出演予定になっています。それ以降のライブ情報がまだ現時点ではなかったので、7月のイースタンユースはまたとないこのチャンス。イースタンユースのようなストレートロックはライブに行ってその臨場感を肌で感じるのが最高の幸せですよね。これから8月に向けて夏はさらに盛り上がりを見せてくれます。イースタンユースであなたもあふるる夏の思い出にしてみてはいかがでしょうか。はい、ではここで曲紹介に参りましょう。ご紹介しますのはザ・ボルツ、曲が一番星。それでは聴いてください。どうぞ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ、私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、あなたならどうする、石田あゆみさん、あなたならどうする、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして、参考にしてもらったり楽しんでもらおうっていうコーナーです。さて本日の、お題はこちらでございます。緊急速報、コアラのマーチが逃走中です。あなたならどうする。これもうどういうことですか、コアラのマーチが逃走中ってもう全然よく意味わからないんですけどまあ意味わからないだけに、どういうことになってるんでしょうか。早速ご紹介しましょう。まず最初はこちらです。緊急速報、コアラのマーチが逃走中です。あなたならどうする。身代わりにカントリーマーム。身代わりにしてまでどこへ行くんだコアラさんよ。でも見ないで食べたら一瞬わからないけどね。まあもちろんそんなことないんだけど、カントリーマームが小さくなってるっていう噂話を聞いて、まあでもこれもともと食べきりサイズですからね。だってこのサイズでカントリーマームが小さくなってったらそのうちなくなるんじゃないって、まあそんなわけないんですけど、もう食べきりサイズでたくさん入ってますから、まあ、このカントリーマームもテリーの好きなお菓子の上位に君臨しています。はい、では、じゃあお次はこちらに行きます。緊急速報、コアラのマーチが逃走中です。あなたならどうする。ロッテはコアラさんのボーナス 10% アップするから戻ってきて。もうストライキでも発動したんか、まあ、コアラのマーチ労働組合でもあるんでしょうか。まあいろんな表情を作ってお菓子になってますからね。テイストもチョコレートだけでなく、いちごや発酵バター仕立てなんかもあるしね。まあコアラのマーチさんもこれでギャラが低かったらもう脱走するしかないよね。まあコアラのマーチさんのボーナスとお菓子も 10% 増量で、ロッテさんよろしくお願いします。はい、では、じゃあ次はこちらに行きます。緊急速報、コアラのマーチが逃走中です。あなたならどうする。どこへ行くんだ。契約するならハンコください、持ってけよ。それもお菓子、懐かしいんだけど、もうハンコくださいは昭和の名作チョコレート菓子です。あの先端部が印鑑を押す形になったミルクチョコレートで、あの小林、鈴木、中村とかチョコが彫られてるんですね。まあ、それで印鑑の持つ根元がサクサクのビスケット生地で、もう2つの味を楽しめるお菓子として、もうクオリティもめちゃくちゃ高くて人気があったお菓子でした。まあ、今で言うとなんだろう、あのキノコの山をイメージしてもらえるとわかると思います。コアラのマーチさんが何の契約交わすのかわからないけど、ハンコくださいでは夏にできないからね。コアラさんの可愛い肉球がある母音で押してやりましょう。はい、ではお次はこちらに行きます。緊急速報、コアラのマーチが逃走中です。あなたならどうする。ロッチはシールのパチモン、ロッテはコアラのマーチみたいに言うんじゃないよまあ確かにロッチっていうパチモンのビックリマンシール売ってたけどね、あのガチャガチャで10枚セットで100円とかで売ってましたね。でこれね、明らかにシールがね薄いんですよ。であの裏面にロッチって書いてあるから、これは一応訴えられないようにっていう対策なんでしょうかねまあ当時ビックリマンが大人気とはいえ、ガチャガチャでパチモンを平気で売ってたなんて、まあ、これ時代ですよねまあコアラのマーチは本物なので安心してお買い上げください。はい、では続いていきましょう。こちらです。緊急速報、コアラのマーチが逃走中です。あなたならどうする。取って小皿伸ばさし。もうどこ行ってんのコアラさん。もうロッテはコアラの町行って、まあコアラさん割烹で小料理でも食ってるんですか。 もう接待でも受けてんのかな。いやいや、その前に小原さん馬刺し食うのってなりよ。まあ確かに接待受けるくらい活躍は大いにしてるけどね。まあ二次会がどこ行くのか気になっちゃうよ。だからコアラのマーチはお菓子だけにスナックでも行ってカラオケを楽しんでください。はい、じゃあ次は、じゃあこちらに行きましょう。緊急速報、コアラのマーチが逃走中です。あなたならどうする。切って縫わずに放置。怖いってもう可愛く言うな。もう縫わぬなら切ってしまえホトトギス。これ逆に怖すぎだよね。もう織田信長じゃないんだから。まあ、てかなんで切るの。もうコアラさん盲腸でもなりました。もうだとしたら縫い合わせてよ。まあ、確かコアラのマーチで盲腸コアラの絵柄がレアみたいなことありましたよね。ただこれ調べたらコアラのマーチの図柄って現在なんだ365種類あるそうです。まあ、これだけあったら盲腸コアラではなく他の絵柄も確率的にレアになっちゃいますよね。まあ365種類、まあぜひ頑張って集めてみてください。はい、ではじゃあ次はこちらに行きましょう。緊急速報、コアラのマーチが逃走中です。あなたならどうする。待って、コアラのマーチさんチョコ漏れてるよ。縫わずに放置するからって。だからちゃんと縫ってあげてってば。もうチョコ漏れてるんだったらハンコくださいにちなんでもう傷も直して食べられるバンドエイドくんを貼ってあげてください。もう薄いスナック菓子でバンドエイド作りましたみたいな。まあ流行りそうで流行らない感じだね。まあよかったらバンドエイドくんを商品化してみてください。はい、じゃあ次はこちらに行きましょう。緊急速報、コアラのマーチが逃走中です。あなたならどうする。僕たちパイの実も逃走しよう。今行くからねコアラのマーチさん。待て待て待て待て、わけわからんわ。もうコアラのマーチが逃走でもよくわからないのにパイの実まで逃走したらいよいよ意味不明なんですけど。まあコアラは100歩譲って動物だからわかるけど、あのパイの実ってもうサクサクした美味しいチョコスナックですよ。まあ一体コアラのマーチとどこまで逃走するんですかって話なんだけど、まあお口の恋人コアラのマーチとパイの実はファンがたくさんいるので素早くサクサクと帰ってきてください。はい、ではといったところでテリーはコアラのマーチと終わりなき旅に行ってくるのでここで曲紹介に参りましょう。ご紹介いたしますのはファクタム、曲がハイプ。それでは聞いてください。どうぞ。
Don't know. 息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。それでも覚えていた
大人になってもずっと忘れられない物語、最終回飛び越してその向こう側、今始めよう、あの日の続きを。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。
ミュージックゼロチャンネル。
さて、番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。ハンコください。これかなり人気だったんですけど、名字だけでなく、ケイコトシオカオルなんていうね、名前のハンコもありましたね。だから自分の名前があるのか毎回探した記憶があります。あと好きな子の名前だったら食べずにね、しばらく冷蔵庫に保存するっていうねただ1個とか2個しか入ってないから、もう気づいたら捨てられるっていうことありましたけどね。まあこれ小学生の話だからね今こんなことやってますなんか言ったらもう聞かないんでね引くどころかちょっと気持ち悪いって思われるのもそれは怖いんですけどまあ小学生の話です。もう今ハンコくださいは売ってないですから、小学生の時にまあもう可愛いっていう思いで、まあね、気持ちを捉えておいてくださいはい、はい、そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。ツイッターアカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介からツイッターアイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなど送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day。